はい、どうも、沢田信也です。
はい、長野浦です。
最近、報告はしてなかったですが、
はい。
私も中野浦さんも、プレイステーション4を買いまして。
はい、ああ、はいはいはいはい。
いわゆるこれは言ってなかったと思うんですけど。
そうですかね。まあ、僕は、あれですよ。もう儀式なんで。
儀式
地球防衛軍とともに新しいハードを買ってますので。
ああ。
はい。4.1、まあ、それこそ Xbox の時は、地球防衛軍3買って、うん、で、PlayStation Vita の時は、地球防衛軍のポータブルやったかなあれ買って、で、この PS3 も地球防衛軍4買うため、あ、やるために買って、
はいはい、
で、PS4 もこの 4.1 のために買いましたから、むしろこれ専用機ですよ、今。
なるほど。
はい。はい、
僕も似たようなもんで、ただ僕にはそこにもう一つトリガーが必要で、地球防衛軍と、アサシンクリードが入れたくなったら、その機種を買うんですよ、
ね。なるほどね。
僕も一番最初、Xbox 360か、はい、プレイステーション3か悩んだ時に、
はいはいはい、
地球防衛軍3とアサシンクリードの1が、360の方で出てたんですよ。
はいはいはい。
そうね、だから僕、地球防衛軍は PS3 で出ないかも、みたいな感じやったから、
ああ、なるほど。
だから僕、360の方買ったんですよ。
ああ、なるほどね。
で、まあ PS3 は、PS3 は単純にビデオデッキが壊れたからっていう理由で買いましたけど。PS3 はどちらかというと僕からすると家電なんで。
ああ、なるほどね。まあソニーがね、家電やって言い張ってたくない
です。で、PS4 はトルネがないから。
はい、まあそうですの。
だから PS4 は僕からしたら家電じゃないんですよ。
ゲーム機なんです
よ、ね。ゲーム機なんですよ。じゃあそのゲーム機を買うためのきっかけはアサシンクリードと、はいはい、地球防衛軍なんですけど、アサシンクリード4はすでに発売されてたんですけど、
うん、
またそれではトリガーが1個足りないと。
うん、
でそこに地球防衛軍 4.1 が出たので、
うん、
買ったんですよね。
うん、
で、まあ、PS4 買ったよって話をなんでこんな長くせなあかんのかって話なんですけど、別に今回は地球防衛軍の話でもなく、
はいはい、
アサシンクリードの話でもないんですけど、
なるほど、はい、
PS4 になってから、
うん、
あれですよ、プレイステーションプラス
何でしたっけ、それ。
月額制で。
ああ、はいはい。会員のね。
はい、はいはい。あれが、必須になったじゃないですか。
ああ、そうですね。ゲームよりには。
はい。はい、その、プレイステーションプラスに入ってると、
うん、
毎月フリープレイと呼ばれるサービスで、
うんうんうん、
その、ソニーが指定するゲームをタダでもらえちゃうっていうサービスがね。
うん。
結構いいなっていう。
ああ、らしいですね。
まあ、毎月なボンか。ゲームがタダでもらえちゃうサービスが、思いのほか良くてですね。
お
ー。片っ端から落としては、
うん。
まあ、ちょっとさ、と思う中、たすぐ消すみたいなことやってる
んですよ。あ、なるほどね。はは。
まあ、その中でも、何本か面白いゲームがあったなと思ったんで。
うん。
とりあえずそのうちの一本。
うん。
ブラザー。二人の息子の物語っていうね。このゲームに関してちょっと、10分くらい話しておこうかなと。
はい。
で、プレイステーション4を買ったって言っときながらも、これ PS3 のゲームなんですけどね。はい
そう、そうだよね。
はい。
俺一応聞いて、ちょっとネタにしたから、やっといていいか、落としといてって言われて、落としはしたんですけど、
はいはい。
ぶっちゃけね、PS3 を立ち上げるっていうハードルが高すぎてね。
ああ、もう、PS4 に差し替えてしまった。
そうです、そうですよ。
ああ、僕は言っても一つのテレビに PS3 と PS4 が2台こう刺さってますから。
まあね。
はい。一応 PS3 家電なんで。まだ現役なんですよ、全然。
そうか、そうか、そうか。
トルネが稼働してますからね。
うん、
でそういう意味では、そのフリープレイのゲームも PS3 のゲームもただでくれたりしよるから。
はあ、はあ、
両方落としたれ、みたいな感じで。
なるほど。
で、やってみたら意外と面白かったんで。
うん。
じゃ中村さんやってないですよね。
やってないですよ、
それ。まあ、もうネタバレも含めて全部何が面白かったかって話をさらっとしておきたいんですけど。
ああ、いいです、いいですよ。
もともとこれね、はい、体験版僕やったことがあったんですよ。
あ、昔に？
昔体験版で、配信されてた時があって。
は
あ、
はは
あ、で、やったことがあったんですけど。
うん。
その時はね、なんかね、そういうゲーム今求めてないし、みたいな感じで。
うん。
ちょっとだけやってやめてたんですけど。
はあ、はあ、
今別にやるゲームがないから。
うん。
とりあえずやってみるかって言ったら、思いのほかハマってしまって。
おお。
で、すごい操作方法が特殊でね。
ほう。
こう、兄と弟を操作して。
うん。
まあ、パズル的アクション。ゲーム、
うんうんうんうん、
ステージをこうクリアしていくんですけど、
うんうん
うん、右のレバーと、
うん、
右のボタン、
うん、
R2、
うん、
が弟、
は
あ
は
あ、で左のレバーと L2 が兄の行動みたいな感じで、
なるほどね、
一つのコントローラーの左右が別々のキャラクターを動かす操作方法になってるんですよ。
はあ、ははあ、
で、これがすごいこう、脳トレやな、みたいな感じで。
ああ、なるほど。はあ。
なかなかそれが面白くてね。
はあ、はあ。
あの、ゲーム。
同時に
同時に。
同時に動かす。
同時に同時に。
ああ、なるほど。
で、まあ、ステージにはそれ、いろんなギミックがあって、
はい。
例えば、ここを乗り越えるためには、先に弟が上に行って、崖の上に行って、はしごを下ろして、兄貴が後から登るっていうことを、一つのコントローラーで二つのキャラクターを動かしてやっていかなあかん、パズル要素のあるゲームなんですよ。
なるほど。
で、まあ、なんかいろんなギミックがあって、
はい、
まあ、様々な難関を、ちょっと知恵を使いながら、こうこなしていくっていう感じなんですけどね。
うんうんうん、
で単純にそのパズルとか謎解きだけではなくて、時にはこうボス的なキャラクターとも対決する際も、二つのキャラクターを同時に動かさなあかんから、
うん、
あわあわあわってなって、なかなか難しいみたいな。
結構混乱しそうですな、
やっぱ。そうですよ。その、兄貴左で弟右なんですけど、ガーってゲームやってたら、たまに位置が逆になった瞬間にあわあわってなるから。
でしょうね。
まあある意味そういう面白さ。
はあはあはあ。
でもこれも不思議なことに、やっぱりね、ステージが先に進んでたら慣れるから、
うん、
だいぶ、こう、弟兄貴がステージのどこにいようとも、意のままに動かせるようになってくるんですよ。
へ
ぇ、そういう意味でね、ちょっとやっといてほしかったんですよね。そう、操作がおもろいよっていう。
なるほど。そうか。なるね。
で、まあ、そういう意味で、まあ、ゲームとして、なんか、うん、なかなかの新体験にやったなっていう意味で、
うん。
まあ、面白いよっていう話がしたいんですけど。
なるほど。はい。
あと、あの、ストーリー。
はい。
ストーリーにちょっと言っておきたいところがあって。
うん。
そんなゲームとしての面白さを前面に打ち出してるくせに。
うん。
ストーリーがとっつきにくいぐらい暗いんですよ。
うん。うん、
なんかね、
うん、
体験版やった時はストーリー全然わからへんくって、
は
あ。まあ、ゲーム中のステージの、ある1ステージを体験版としてやってただけやったから。
うん。
全然気づかなかったんですけど。
うん。
このゲームが始まった瞬間から。
うん。
おかんが、
うん、
あの、水難事故で死ぬっていうところから始まるんですね。ゲームのストーリーがまず。
うん。
で、基本的にゲームのキャラクターって、あの、うん、具体的な言葉を喋らないんですよ。
は
なんか、ため息とか、夫婦とかなんか、ちょっとした体のリアクションとかで、その時の感情とかをこう、表現していくような感じのテイストの物語進行がこう進んでいくんですけど、
はは
もうなんか、ゲーム始まったら、弟のキャラが、なんかお墓の前で悲しそうな顔してて、
うん、
で、なんか思い出しイメージみたいなのがバーでできたら、うん、どうもお母さんが昔水難事故で死んだらしいと。自分、しかもなんか自分を助けるために身を投げたみたいだ、みたいな感じの、
はいはいはい、
ところから始まって、おいおい、いきなりそんな暗いところから始まるかね、と思って。で、どうもそのせいで弟は水に対してすごい抵抗が強いんですね。
なるほどね。
トラウマがあるんですよ。
はいはい。
で、その状態で、じゃあどうやってゲームストーリー始まるのかなと思ったら、
うん、
どうやら、お父さんが病気やと。
うん、
で、どうも、ほこほ、良くない咳をしているから、
うん、
兄貴が、弟と一緒に、ちょっとお父さんを医者に連れて行こう、ってところからゲームが始まるんですね、
うんうんうん。
で、そのゲームが始まって一番最初に癒されることって何かって言ったら、その兄貴と弟を操作して、うん、お父さんを担架に乗せるっていう、うん、ところから始まるんですよ。で、そのお父さんを担架に乗せて、その医者のとこまで行くっていうのがステージ1なんですよね。
はいはい、
なんでこんな暗いストーリーやねんって思
う。
まあ言ったらそこがプロローグで、
うん、
まあ言ったらその男気話的な世界観ですから、
うん、
まあ医者のところに行ったら、
うん、
あの、既存のその医療では治りませんみたいな話になって、
うん、
どうもこの世界のどこどこに行ったら、まあ何でも病気を治してくれる命の泉みたいなのがあるよみたいな、
うん、
ところからこう二人の兄弟の冒険が始まるんですよ。だから、なんつうんですかね、ゲームはすごいアクションパズルでちょっとポップなところもあるんですけど、
うん、
兄弟が背負ってる使命ってめっちゃ命がけなんですよね。
うん、なるほど。
なんでそんなストーリーにしたんかなって、これをちょっとやってほしいんですよね。なんか、なんでこんな気分暗くなりながらゲームしてなあかんのかなっていうあの妙な体験ね。
なるほどね。
でもゲームはなんか新体験みたいな。それアンバランスさ。楽しいんでいいんか悪いんかみたいな。
なんかあれやね、まあ、兄弟にしたのもちょっと地味やなとかも思うし。
そうそうそう。
なんやろ。
でも兄弟にしたら地味なんですけど、
うん。
だからそういう意味では兄弟でないとダメなんですよ。うん、お父さんを助けるっていう意味では。ね、
いや、そうね。
他人ではダメなんですよ、お父さんを助けるためには、ね。
うん、そうか。
息のあったところを見せていかなあかんわけですよ、プレイヤーがこう。
はあは
あ、でそのストーリーの最中もなんかいろんなステージを冒険していくんですけど、
うん、
なんかねそれもね微妙になんか話が暗くて、
はあ、
なんか時にはトロールの力を借りて、うん、その人の力だけじゃいけないところをこうトロールに助けてもらってこうね崖から崖へと渡してくれたりするんですけど、
はいはい、
そのトロールの奥さんが悪いトロールに囚われてるからそれを助けに出してくれみたいな依頼をされたりしてね。
は
あ
は
あ、助けに行ってどんなことされてんのかなと思ったら、意外と地味に奴隷みたいなことをさせられてて、ね、結構リアルにひどいみたいな感じで。で、その奥さんトロールを取られた悪いトロールみたいなのも、
うん、
最後なんか穴みたいなところに落として殺すとか、なんか結構ね、ブラックなんですよ、なんかいろんなところが。
あ、海外のゲーム、
ね、海外のゲームですね。
あー、なるほどね。あー、だから、まあ、そういう、ね。
でも、海外のゲームでも、ね、なんでそこまで徹底して暗くする必要があんねんって話でしょ。
あー。
すごい不思議なんですよ。あのね、なんか、なんやろな、あの、大人のグリム童話みたいな感じで。
あー。
これなんか、優しくないんですよね。おとぎ話的な世界観のくせに。で、冒険してる、こう、なんつうんですかね、最中に、なんか、どうやら巨人が住んでたらしい屋敷みたいなところに、
うん、
こう、鳥がこうね、カゴに入れられて捕まえられてるんですよ。で、小鳥なんですけど、人間のサイズからしたらすっげえ背中乗れるようなぐらい大きな鳥なんですよね。で、その鳥を兄弟がこうね、助け合ってこう、逃がしてあげたら、なんか、ありがとうっつって背中に乗せてね、さらにその先のステージまでこう運んでいってくれるんですけど、よかったねって、なんか、カゴからこう、逃げ出せてよかったねとか俺思ってるわけじゃないですか。で、次のステージに鳥がファーって到着したら鳥死ぬんですよ。ファーって。
なんで
力尽きて。兄弟を背中に乗せて、飛びすぎた結果、こう、力尽きて、さーって、死んでいく
ん
だ。え、なんでって、この助けた意味あったんみたいな感じで。
あー、なんかあれやな。
何かにつけて、こう、気分が暗くなるっていう、感じで。で、これ、で、それの、もう決定的なのが、
うん、
後半のステージなんですけど、途中ね、はい、その、兄貴と兄弟じゃない、第三者の女の子が出てくるんですよ。で、まあ、その女の子は勝手に一人で動くから、あくまで操作するのは兄と弟なんですけど、
なるほど。
ちょっと気分上向きになって、明るくなるんですね、その女の子が、こう、加わったことによって。
はいはい、はい。
で、ちょっとなんか、お兄ちゃんとも、ちょっとした、そう、ラブストーリーじゃないけど、いい感じの雰囲気になるんですよね。なんか、だから言ったら、この先ちょっとお兄ちゃんとこの女の子カップルになるんちゃうかなと思って。
ほうほうほう。
あ、ちょっとなんか物語が明るくなったと思って、ステージ先に進んでいったら、なんか洞窟の中を進んでいったら、何らかのモンスター的なものに気絶させられて、で、はって目が覚めたら、もうなんか蜘蛛の巣みたいなところで、こう、ぐるぐる巻きにされてたりするんですよ。
はぁ、はぁ、はぁ。
まあ、よくあるじゃないですか、あのでっかい。クモがモンスターとして登場して、なんか、餌にするためにぐるぐる巻きにされてるみたいな。
はいはいはい。
で、パッてそのクモ見たらその女の子なんですよね。顔は、その女の子で下半身めっちゃクモなんですよ。
って。それきついなぁ。
なんでこんな絶望的な展開とか思って。
それきついなぁ、なんか。
そうでしょ。で、どうにかして、このままやったら食べられるってなるから、またどうにかしてコントローラーを一生懸命操作してね。こう、うん、兄も弟もその蜘蛛の糸を解いて、
うん、
どうにかして逃げなと思うんですけど、まあ、その結局はその蜘蛛女と戦うことになるんですけど、
うん、
またその蜘蛛女と戦う時の、なんか倒し方もえぐくて、
はあ、
とりあえず一回蜘蛛女を転倒させるんですよ。
はあ、
で、転倒す、弟が蜘蛛女を転倒させたら、
うん、
その隙を見て兄貴が、蜘蛛女の足を一本ずつちぎっていくっていう。うりゃーって。で、まあ、足がまあ、6本ぐらいあるから、こう、1本ずつちぎっていくことによって、クモ女もスピードが落ちていくし、ダメージを食らっていくんですね。で、最後の1本やーみたいな感じで、うりゃーってちぎったら、クモ女は、倒れた、死んだみたいな感じになるんですけど、
はいはい、
弟が、やったね、兄ちゃんみたいな感じでバーって駆け寄っていったら、いきなり兄貴、クモ女の足で、ぐっさーってこう、貫かれるんですよ。ぐっさーって。
え？あかんやん。
え？と思って。でも、もう、命の泉はすぐそこなんですよね。
ああ、なるほど。
だから弟は、その、貫かれた兄貴を、肩に担いで、お姉ちゃんだ、もう少しやからみたいな感じで、もうずるずる引きずりながら、こう、先に進んでいくんですよ。 いや、その命の水が湧く、なんか、世界中みたいなところにこう、たどり着いて、
うん、
もうてっぺんまで行ったら、命の泉、水取ってくるか、俺ちゃん、もっと頑張ってな、つって、そっから先は、こう、お兄ちゃんは、こう、傷を負ってるからね、こう、キドフ元にこう、寝かして、弟一人で、こう、冒険するんですけど、必然的に、右側のコントローラーしか使わなくなるんですよ。
はいはい。
その時の、この心細さ。うわ、お姉ちゃん、早せで死ぬみたいな感じで、めっちゃこう、急いで木の上までバーって行って、まあ、水を汲んできて、お兄ちゃんを汲んできたよと思ったら、
うん、
お兄ちゃんもう死んどるんですよ。ファーって。お兄ちゃん死んでるんですよ、もう。普通そこでなんか生き返ったらするじゃないですか。
うん。
で、お兄ちゃん、お兄ちゃんつっても、もう、微動だにしないから、ちょっとその水を口に入れたりするんですけど、全然何もなく、さーってこう。さーって。
マジですか？
マジで。すげえと思って。マジで兄貴死んだと思って。
うん。
で、その後もまだエグいんが、
うん、
なんかあの、お兄ちゃんを埋めるためのお墓をね、こう、うん、掘るんですけど、
はあはあ、
そこムービーじゃなくて、自分でこう、ガッサガッサってこう、コントロールして、墓穴掘って、
ああ
お兄ちゃんをズルズル、ズルズルってこう引っ張って、はあ、その墓の穴に埋めるってことを、コントロールさせられるんですよね。すげえなと思って、このゲーム。何させたいねんと思って。
そう。きついなぁ。
でもまあ、その命の泉から、こう、命の水が手に入ったわけですよ。
はい。
本来の目的はこれお父さんの元に届けてね。
うん。
お父さん助けなあかんわけじゃないですか。
もうそうやけど、兄貴死んどるんでしょ？
兄貴死んどるんですよ。
それ、お父さん的には自分に聞かれても、自分のために兄貴死んだわけ。
いや、そうでしょ？そうでしょ？でも、弟は、自分だけでも帰らなあかんつってね。
まあまあ、そらな、確かにこのまま。
またステージは続くんですよ、そう。家に帰るためのステージが。
うんうん、
で、バーって進んでいったら、
うん、
もう家がそこに見えてるにもかかわらず、
うん、
もう自分の目の前に眼前には、海がこう、道を塞いでるんですね。
海？はあ、
川かな？川か海か。
は
あ、
はあ、
でも弟は、お母さんを水難事故で亡くしたトラウマがあるので、
知ってたやつや、
その海を越えれないんですよ。で、今まで来たステージの中にも、その水が関係してくるステージがあったんですけど、うん
はいはい、
その時弟はいつもお兄ちゃんの背中におんぶしてもらって、
なるほど。
お兄ちゃんが左のレバーでこう先に進むことによってね、弟も一緒に先に進んでたんですけど、もう左のレバーは使えないんですよ、ね。お兄ちゃん死んでるからね。
おー、
どうするんと思って、
う
展開的にはいいねんけど、
うん、
どうすんのと思って、弟は海に入れへんからね。
いや、もう、普通に考えれば克服して。
そうでしょ？だから、そういう展開読めるじゃないですか。
うん、
でも、弟が海に入ろうと思ったら、うん、もう前に進めへんから、
うん、
どうすんのと思って、
うん、
死んだはずのお兄さん、いないはずのお兄さんの左のコントローラーのボタンをギュッと押したら、
うん、
なんかカメラが弟にブーンってズームしていって、
はあ、
頑張れみたいな感じで兄貴の声が聞こえるんですよ。まあ、あの具体的な言葉喋らへんからわーわーつってなんかもう見守っている兄貴の魂の声が、ね、ボタンを押したらふわーって聞こえるんですよ。それで弟が一念発起して俺頑張るみたいな感じになってバーって飛び込んでいってもう右のレバーだけ前に傾けたら弟がグイグイこう泳いでいくんですね。でも、その最中も左のレバーのボタンをギュッと押したら、ふーってこう、弟を応援する兄の声が聞こえるんですよね。
なるほどね。
すげえな、と。
すごいね。
すごい。この演出すごい、と思って。でも超暗い、と思って。
確かに。いやー、すげえな、なるほどね。
そう。ね、すごいな、このゲームは、と思って。まあ、そんな感じで、まあ、お父さんの元にたどり着いた弟は、
うん、
まあ、命の水をお父さんに飲ますことによってお父さん病気がね、回復するんですよ。で、めでたしめでたしってなって、ゲームが終わって、おそらくエンディングムービーだろうっていうのがバーって流れ始めたから、
あ、
もうエンディングなんやなと思って、ムービー始まったわと思って見てみたら、最後どうやって終わるかっつったら、もともとあったお母さんのお墓の横に、お兄ちゃんの墓がこう立ってて、そこでお父さんが泣いて終わるっていうエンディングがあって。
そらなぁ、
何やねん、これって思って。
いや、辛いなぁ、それ。
いや、ほんまね、悲しいだけのゲームなんですよ。
そう、だって、お父さんのその病気と、あと、弟のトラウマにね、の代償がお兄さんの命だった
。そうですよ。
なかなか辛いな。
兄貴死ぬって方がだいぶ痛手やろと思って。
だいぶ痛いよね、それ。
いや、びっくりしたな、このゲーム。
なかなか、シビアやな。
いや、ほんと。これはね、何を訴えたかったんだっていうのがね、正直わからないですからね、僕。失うもの多すぎるやろと思って。なんかね、誰も幸せになってへんやんと思って。
ほんまやね。
結果としてお父さんは助かったけど。
いやー、
なるほど。いや、だからね、これはね、ちょっとね、ね、もう話を全部言ってしまっているから、今やっても何の新鮮もないかもしれないですけど、ちょっとね、体験してほしいですね。もし興味のある人がいたら。ただもうフリープレイの期間終わってるんで、買わなくちゃいけないですけど、この暗いゲームを。
それちなみに、ゲームクリアするまでにかかったプレイ時間はどれぐらいだったんですか
?2、3時間ぐらい。
あ、短
っ！すげえ短い。なんかインディーズゲームみたいな感じやから。
あ、
な値段もね、1000円ぐらいですよ。1000何本かみたいな感じ。
あ、なるほどね。
お手軽にするにはね、まあ、ええゲームやなと思うんですけど。
なるほど。
いかんせん、世界観とストーリーが暗いすぎるから。
はあ、
はあ。何もやった後爽快感がないっていうね。ただ体験をしてほしいね。お兄さんがこう、お兄さんの魂が頑張れーってこう、言うとこ。あれはすごいなって思った。
それでも、説明的にそっちを押すと、なるよっていうのはないんでしょ？
ないないない。だから自分で、どうしたらいいんかなと思って、押すと、そんなになるから、うん、なるほどと思って、それまではもうお兄さんおらへんから、もう右手だけでコントロールするわけですよ。この喪失感もたるや。はい、今まで両手で操作していたのに、この右手だけのこの喪失感たるやと思ってたところに、こう、頑張れって、こう、お兄さんの声ね。
なるほど。
すげえなと。
すごいね。まあまあ、うん、結果で言うと、いろいろ考えて。
考えてやってる。
こう、なってる感じやけど。
限られたPS3 という中のコントローラー、グラフィック、いろんなものを考えて、それをこう、どうやったら俺たちは新しい体験を、プレイヤーに体験させられることができるんだと思った結果、まあ暗いゲームができたって話なんですけど、なかなか面白かったですよ。
ああ、なるほどね。まあ、2、3時間で終わるとやっとけばよかったな。
あ、今からでもやってください。
そうですね。まあ、落とすのは落としてるからね、言われ
て。ね。まあ、フリープレイで落としてやってへん人はぜひやっていただきたいですし。
そうですね。
まあ、フリープレイでゲットできなかった人でも、1000円のお小遣い払ってもええわと思う人であるならば、やって損はないんじゃないかなって。この暗さはね、次の日の話のネタになりますよ。
確かに。はい、誰かに言いたくなる、
ね。誰かに言いたくなる。
その感じはね。まあ、体験としてはなかなか。
よかったですよ。なかなか。
なるほどね。
いや、これもね、フリープレイっていうサービスやったからやったけど、
うん、
やっぱりお金出してこのゲームじゃ買ってたかっていうと、
うん、
買ってないし、
まあそうでしょうね。
そういう意味ではなんかある意味面白体験をさせてくれるゲームっていっぱいあんねんなと思って、うん、ただ自分が知らないだけでね。
なるほどね。はいはい。
そういう意味ではフリープレイっていうサービスはいいなと思って、とりあえず片っ端から落としておけば、うん、まあ、いつかやるかもしれないじゃないですか、
うん。これ海外のゲームってことはローカライズしたところがあるんですよね。日本に Go、 日本
そうね、ローカライズはされてたね。
うん、そう、やったとこ、この目のつけところがいいよね、とか。
多分な、スパイクチューンソフトやったんちゃうかな。
あー、なるほど。
なんかスパイクチューンソフト、そういうなんかちょっと濃いの、よくローカライズするじゃないですか。
あー、あるね、あるね。まあ、そのローカライズでよく叩かれてたりもするけど。
ただまあ、このゲーム別に言語依存がほぼないから。
うん、うん、うん。
喋らないしね。そもそも。
なるほど。あ、そっかそっか。説明だけ。はい。できてればって感じだな。なるほどね。
いや、ほんとね。なんかちょっとね、やってほしいですね。
ああ、新しいですね。
新しいです。古いゲームなんですけど、僕にしたら新しい体験でした。
なるほど。
はい、以上。
はい。
お送りしたのは、沢田信也と。
はい、中野でした。
それでは皆さんまた次回。さよなら。
はい、さよなら。